77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。はい、なやラジオ、今日は1月22日です。
22の日ね。
そうですね、奈美さん、今日は何の日か知ってます？
22だから何でしょうね。
なんか
カニの日。
22、ああ、両手にね、22でカニの日。あ、カニの日でもいいかもしれないですよね。
いいですか。
はい、ね、ちょっとね、農業バラエティーなやラジオがね、不得意分野ですけどね、漁業は。
そっか。はい、はい。
まあね、でも、毎月22日は夫婦の日ですみたいなのが、何巻に書いてありましてね。
なるほど。
はい、まあ、毎月、まあね、11月22日がね、いい夫婦の日でね。
あ、そうですね。
ね、よくあれですけどね。
うんうんうん、
はい、で、まあね、今日は何の日かなと思って、まあ、私も調べてみたわけですよ。
はい。
そしたら、なんか特に農業っぽいのがなかったですね。
なかった、
はい、あんまりなかったんです、
話題を変えますか。
はい、農業の話やめます、
はい、うん、うんって言ってしまった。
それはダイアラジオの根幹を揺るがす話です。
失礼しました。
はい、で、まあ、今日1月22日にどんなことが起こったかなっていうのを、はい、年表みたいなのを調べてみたんですね。
はい、
そしたらですね、まあ、いろいろあったんですよ。
うん、
はい、
うん、
1975年1月22日、
うん、
アメリカの地球観測衛星ランドサット2号打ち上げ。
知らない。
1978年1月22日、ソ連の宇宙船ソユーズ26号、うん、機動科学宇宙ステーションサリュート6号、宇宙貨物船プログレス1号がドッキング。
初耳。
2003年1月22日、太陽系外へ向け飛行中の NASA の惑星探査機パイオニア10号との通信が、この日の通信を最後に途絶。
あ、これも初耳。
はい、
知らない。
知らなかったですか。
あ、知らないです。
パイオニア10号との通信が途絶した日なんですよ。
誰か乗ってたんですか。
あ、これは探査機ですからね。
あ、そうね、
はい、大丈夫です。太陽系外ですからね。太陽系外までまだ、
あ、そうかそうか、
まだ、
はい、
まだ人類行ってないですね。はい、そのうち行くと思うんですけど。
うん、
はい、で、まあ、まあそんな中で、
うんうんうんうん、
今日なんかちょっとラジ、宇宙っぽくないですか。
あ、確かに。
はい、というわけで、うん、今日のなやラジオのテーマ、宇宙ってね、
宇宙、
スペースなやラジオ。
スペースなやラジオ。
はい、スペースなやラジオですよ。効果音入れてもらっていいですかね。スペースなやラジオズキューンみたいな感じで、ね。
なるほど、うん。
今日のなやラジオは、スペースなやラジオ。農家バーなやのなやラジオ。はい、ありがとうございます、はい、実際には入ってると思うんでよろしくお願いします。
喋、はい、るタイミングを逃してしまいました。はい、
はい、というわけで、はい、もう今日はね、今までになかった方面から農業を見ていきたいと思うんですけど、はい、それが、
うん、
まあ、今日のテーマ、宇宙なんですね。どうですか、奈美さん、宇宙好きですか。
宇宙はやっぱり壮大すぎて私には手に負えませんが。
広いですもんね。
そうですね、
はい、
ちょっと私まあ宇宙といえばですね、はい、ある日なんか某テレビ局 の、はい、宇宙の特集を見てて、だいぶ昔ですよ、はい、子供が小さい頃ですので、はい、で太陽に、はい、太陽系の惑星は、太陽にもう何十億年何百億年先には飲み込まれて、はい、
なるほどね、うん、なんかで読んだことありますよ。
なんかもうなくなっちゃいますよみたいなストーリーの、はい、テレビを、ちょうど子供と見てたんですね、 で私はその時に何十億年先、はい、まあ死んでるからいいかって、
まあ、そうですよ ねだいぶ先ですもんね、
そういうふうに思ったわけですね、はい、でそれをあのつぶやいたわけですよ、はい、私、はい、台所で
だいぶ先だもんなって、まあ、もう関係ないわ
関係ないわってみたいなね、
うんうん、まあそうですよね、
するとうちの娘が泣き出して、う
ん、あれは
おって私はこんな悲しい、はい、テレビは嫌いだって言って そんな話はしないでって言って泣き出してびっくりした記憶があるんですけど、
だってねだいぶ先ですよ、何億年ってね、
彼女は何を思って泣いたのかなと、
まあね、ま、
子供のね純粋なね気持ちで、
あでもね奈美さんちょっとそれ分かるかもしれないですよ、
そうですか、
はい、なんか我々って、まあ、いつか死ぬっていうのはね、はい、こう当然知ってるわけですけど、
うんうんうん、
ね、まあ、私仏教なんで、まあ、お寺でこう、ね、うんうん、死んだ後は、うん、極楽浄土に召されて、
うん、
そしてなんか、まあ、輪廻が下脱だなんだのとかいうのを聞くわけですね、
はいはいはい、
で、
うん、
でまあ、極楽浄土のお話を聞くわけですよ、
うん、
で多分キリスト教徒の人は、うん、なんでしょう、天国に行って、うん、神の元に帰ってなんとかという、うん、いうわけですよね、うんうん、でまあ、みんなねそれぞれこう死後の世界を思い浮かべるわけですよ、
うんうん、
でね、自分の子孫のことを の幸せとかの願うわけですよ、
うん、
でそんな話の最後に、ま、でも 何億年後かには太陽に飲まれるけどねって言われたらさ、救いがないですもんそれね、泣きたくもなるんじゃないですか。
いやでもそれ、いやでもそういうことを意識する年齢でもなかったんですよ、
まあまあ、そこまでではねないかもしれないですね、
だいぶ小さい時だったんで、
あそうですね、
まあ、びっくりした覚えがありますね。
そうですね、まあ、でもね救いがない感じがしますもんね、まあ、
確かに言われてみればそうです ね
地球もろとも太陽系全部太陽に飲まれてしまいますからねみたいな感じで言われたら、なんだそのなんかそのバッドエンドじゃないんで、ね、もっとハッピーエンド聞きたいようでね、なるのかなって。
そうね、うん、今苦労してるのは何なんだっていう感じですよね。
そうですよね、もうどうせ太陽に飲まれるんだったらもういいわみたいなね、そんな風にね、こうスケールがわからないですもんね、
うん、
どのぐらいの先なのかってね、
うん、そうですね、
なのかなっていうところなんですけ ど、
はい
はい、まあね、まあ、そんな、うん、宇宙と農業って、
うんうん、
まあ、農業バラエティナヤラジオなんで、
はい、
農業の話なんですけど、あんまり結びつかないと思いません？
いや私は結びつ、一個だけ今急に思いつきました。
なんですか？
気候とか、
はい、
そういうのは、
はい、
なんでお天気が最近当たるじゃないですか。
はい、それなんですよ。
あ、それ？
はい、それまさにね、それまさに言おうとしてたんですよ。
今ふっと思いつきました。
は
い、
もう本当大正解で、それはもうすでにもう農業に生かされてるわけですね。
ですよね、
はい、まあ、農業に生かされてるってなんかあんまり意識しないんですけど、まあ、普通に見る天気予報がまさに宇宙の技術使ってますもんね。
ですよね、
はい、うん、でこれがまあちょっと似てるんですけど、一番、うん、まあ、の番組冒頭にお話したのがアメリカの地球観測衛星ランドサット2号、
は
い、はい、まあ、ランドサットってまあ、ね、なかなか、すごくても全部で8号まで打ち上げられたんですけど、
そうなんですか、
はい、
うん、
でこれは結構、民間の研究所とかそういったところもそのデータを使っていいんですね、使えるんですよ。はい、でまあ、まあ、農業と宇宙って言ったらまず最初それかなと思いますね、
うんうんうん、
まあ、最近は GPS で動くトラクターとかもありますけど、
へ、はい、
まだね、実証段階ですけどね、
すごい
トラクター乗ってる間って結構暇なんですよ。
あ、まあ、確かに、
ね、時間がすごいかかるんですよ。それを自動でやってくれたらもうどれだけいいかっていうのは
ほぼロボットですね。
はい、もうそうなんですよ。
へ、
はい、まあ、それも人工衛星の技術ですし、で今言ったランドサットも人工衛星 で、まあ、これがですね、まあ、まあ、日本も、まあ、これアメリカの観測衛星なんですけど、はい、日本もこれ技術を、ね、データを分けてもらって役立ててるんですよ、
うん、
でこれが農業環境技術研究所というところがあるんですけど、
はい、
そこが発表した古い資料にも、もう結構前から使われてるということで古い資料があるんですけど、
はい、
それがですね、まあ、カラー合成写真を使って、まあ、空から見るわけですね、
うん、
でそれでいろんなことが分かるんですけど、
はい、
例えば土壌有機物含有量の推定とか、
はい、
で畑の作付け図の作成とかですね、どこに何をが植わってるとか、
あ、
はい、で、あと牧草地の管理とかですね、
はい
はい、あとはですね、まあ、自然植生、ね、畑のこう周りのにどんなふうに、まあ、自然に何が生えてるとか、
うん、
はい、でそれによってその河川改修工事の影響とかですね、
うんうん、
でこれが釧路湿原 の、まあ改修工事に、まあ、環境を守るために使われてるわけですね。
へ、
はい、あとは
なんかすごい、
はい、もういろいろ使えるわけですよね、一つの衛星が。
すごい なんかこうスケスケですね、もう宇宙から、ね、宇宙からも私たちの生活、そうなんです
よ、お見通しなんですよ。
スケスケっていうのがちょっと適当かどうか分かりませんけど、
でもそうですよね、もう全て、ねね、お天道様が見てるぐらいの感じ で見てるんですね、
はいはい、
あ、であとあの、まあ、これもまあ農業にちょっと関係あるんですけど、はい、あの洪水被害によって水稲、うん、まあ、あの稲がどんな影響を受けるかを推定したり、うんうんうんうん、はい、であとはですね、まあ、あの草がどんな風にあの生えてこう雑草が広がる様子とか、あとはですね地表温度、
うん、
はい、あのまあ、地熱とかいう風に言うんですけど、うん、の温度がどんな風になってるかっていうのをがもうランドサットの衛星で分かるんですね。
なんか申し訳ないですけど、うん、すごいですね、あの昔の祖先からしたら私我々はもう宇宙人のレベルですね。
そうですよね。
ですよね、は
い、宇宙人なんか魔法みたいな感じでしょうね。
ですよね、
はい、よくね、あの十分に発達した技術は魔法と見分けがつかないとかね言われたりしますけど、でもまさにそんな感じですよね。
なるほど、
はい、まあ、でなんでこんな風になるのがそのランドサットは分かるのかっていうと、
うん、
あの様々な波長の光を観測することができるので、
はい、
なのでそれによってそのさっき言った温度とかですね、
うん、
あとは、地表の様子とかをこう、うん、ただカメラでカシャッと撮って見るだけじゃなくてそういったいろんなデータが分かるっていうことで、
うん、
はい、で このデータは最近は一般人でも衛星データにアクセスできるようになっているので、
あ、
分からないですけどもしかしたらそれらを役立ててる農家がいるかもしれないですね。
あ、いるかもしれません、
はい、そういうのを役立てたことがある人、うん、ね、あまり聞いたことないですけど、
お知らせください
ですよね、
うんうん、
で、まあ、実際に私自身は役立てたことはないですね。
ないで、
はい、
してください。
どう役立てればいいかわからないですもんね。
あ、
衛星データにアクセスピコッ、
うん、
ほうほう、こうなってるのか。わからないです。
まあ、東京ドーム3倍分ぐらいのね、なんか農地持ってたら
ですよ、ね、
ちょっとやらないといけないかもしれないけど、
まあ、似た感じであるとするならば、
うん、
まあ、衛星写真か航空写真かわからないんですけど、
はい、うん、
を使ってその畑の大まかな面積を計算したことだったらありますね。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
なんかその畑って真四角じゃないんですよ、
うん、
あの、
うん、
真四角の畑もありますけど、
うんうん、
でこの畑を新たに借りますということで、うん、ここからここまで使っていいよみたいな感じ、
うん、
でなった時に、
うんうん、
そこに使ってないところなんで堆肥を最初に撒くんですね、
うんうん、
で堆肥がその何アールあたりどのぐらいって決まってるんですけど、
へ、
はい、でまあ、それをどのぐらいその堆肥を20キロの袋何袋買ってきたらいいかなって、
ほほほほ、
っていうのでその借りた畑にわざわざ行って何メートルかけ何メートルって、
はい、
でするのの代わりに、
うん、
あの衛星写真で何かけ何メートルだなみたいな、
おうおうおう、さすが理系
はい、でしたら
マスター理系です、
はい、一応理系 なんですけど、
はい、
まあ、そうやって役立てた、ね、役立そんなね、そこまでの役立てたかどうかわからないんですけど、
あ、でもそれもね、
はい、
うん、
まあ、ちょっと楽だったよっていう、そのくらいですかね、
うん、
はい、
うん、
まあね、まあ、これからねもっとあの宇宙ってこう農業で生かされていくんでしょうけ
ど、
まあ、はい、今のところはまあこんな感じで、まあ、十分生かされてはいるんですけどね、
うーん、
っていう感じなんですよ。
へ、
はい、
なんかもうなんかちょっとわからない世界ですね。うん、
はい、まあ、
もう消費者代表なんで、
あ、でも消費者にとってもいいことは多分これから出てくると思うんですよ。野菜が安定して、まあ、安くなってとかですね、いうのはあると思うんで、
うんうん、
まあ、この技術にはですね期待したいです。
じゃあですよ、全然関係ないですけど、は
い、あ、何でもいいですよ、
はい、先物取引とかあるじゃないですか、
は
い、
あると、
ああいう人たちはこういうのを見て、
はい、
あの、なんかこう来年のあれはどうだとかそういうのを送るとか違う、
はい、これ系のものってなんか翌年にめっちゃ豊作になりますとか、
うん、
なんかそこまでではないんで、先物の人たちもなんか見てはいるかもしれないんですけど、なんかちょっと参考にしてるぐらいかもしれないですね。
なるほど、
うん、はい、まあ、というわけですね、まあ、今日のナイラジオ新しいテーマ、は
い、いいですね、
はい、宇宙、はい、スペースナイラジオです、はい、後半もぜひ最後までお楽しみください。農家バーナヤのナヤラジオ、 はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、うん、今日はスペースナヤラジオということで、うんうん、宇宙がテーマですね。宇宙と農業。
なるほど ね、はい、ね、ところでですよ、はい、宇宙ってその宇宙でやっぱり野菜の栽培とかが、はい、できます？
できると思うんですけど、うん、多分今研究が進められてると思うんですね。
なるほど、
はい、うん、まあ、できたらいいですよね。野菜工場、うん、今、ね、あの 地球上でもやってるので、うん、まあ、それを、うん、コンパクトにして宇宙船に搭載する計画、う
ん、かっこいい、
したらあれ良さそうだなと思うんですけど。
本当ですよね、はい、どこでもできますよね、そしたら。
ですよね、うん、あの、うん、これがもう何がいいかっていうと、まあ、例えば火星に行くときとか、
うん、火星、
はい、いいと思うんですよ。
行こうか。
火星に行くのってめちゃめちゃ時間かかって何年もかかるんですよね。
もうそうでしょうね、は
い、で何でも宇宙船の中で過ごさなければいけないんで、新鮮な野菜がないって嫌じゃないですか、
うん、あ、確かに、
はい、うん、もう私も絶対無理ですもん、なんかロシアではもう何年も宇宙船の中で暮らしたらどんな感じかなっていうなんか実験がもうすでに始まってるらしいんですけど、
映画みたいです
ですよね。ロシア人すごいですよね、
すごいですよね。
ですよね。日本人ってどうなんでしょうね。でも日本人も案外会社からなんか事例が下ってからなんか火星行きで何年か行きなさいとか言われたら困惑しながら行くかもしれないですね。
え、待って、それって本人は許あのあなんていうの、はい、なんていうのか了解してるんでしょ。
いやだってあの、はい、あの一般人じゃなくてもうエリートじゃないとこの実験参加できないですもんね。
いや家族どうなるの。
いやきついですよね。
きついですよね。
本人も家族もね。
その映画昔見たことあるのでちょっと怖いです、
映画とかだったら、ね、なんかコールドスリープとか言ってこう、ね、冬眠してから行くのがあったりしますけどね。
あ、はい、それ
も
怖い、
はい、うん、まあね、まあ、とは言っても、ね、はい、私がですね、もうの、うん、宇宙での農業っていうのが私全然わからないですよ、
うん、そうですね、まあ、行ったことないですもんね
行ったことないです、
うん、
行ったことないし、
私もです、
ですよね、うん、農業 のプロの人たちって宇宙のプロの人たち、はい、今ちょっと分かれてるんで、はい、なんか全然わからないんですけど、
うんうんうん、
映画で見たことがあるんですよ。映画
なんかちょっと目つきが
映画これ面白いんですよこの映画、
うんうん、
あのオデッセイという映画で、
は
い、
うん、
で、
うん、
これね名前は聞いたことあるかもしれないんですけど、
う
ん、
ありますあります、
はい、うん、これもう5年くらい前の映画だと思うんですけど、うん、まあ、主演がマット・デイモンさんね、
うん、で農業のと関係する映画だったんですか。
あれがですね農業映画だと思わないで見たんですよ、うん、
はい、
はい、でこれ宇宙の映画なんですよ。
でも
宇宙と農業の映画なんですよ。
へえ、
でこれが未来の火星が舞台なんですね。でもマット・デイモンさん演じる主人公たちが、まあ、火星を探索に行って、
はいはい、
で探索中に事故に遭っ って、うん、であの火星を脱出しますよっていう、まあ、それがもうお話の冒頭なんですね、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっと結構前に見たのでしっかり覚えてないんですけど、まあ、大変な事故だったんで、
うん、
あの主人公は取り残されてしまうっていう、
あら、
はい、でそれが、まあまあ、これはもうあらすじ の何でしょう、まあ、紹介の最初に書いてあるところなんですけど、
はい、
でみんな主人公が死んだと思って地球に帰ってしまうんですね。
なんと
っていう、うん、まあ、マット・デイモンさんが、うん、あの後で目を覚まして
火星で
目を覚ましてサバイバルを始めますっていう、なんか大変そうじゃないですか。
いやめっちゃ大変だと思います。
大変そうでしょ、
はい、
でこれで農業なんですよ。
うん、
でなんで農業かっていうと、まあ、あのマット・デイモンさんの目的はあの地球に通信して僕生きてるんで助けに来てくださいっていうことが目的の一つですね。
また時間がかかるんじゃないですか。
そうなんですよ。でそれがものすごい時間がかかるんで、
うん、
で そこがもうこの映画なんですけど、
うん、
で それまでに生き延びるために農業をして、
うん、
そしてあの自分の食料を確保するっていう、
見よう、ちょっと見ようそれ
、はい、うん、これ農業映画なんですよ意外と。
そうなんですね。
で、うん、そうで、うん、このまあ、うん、地球と通信するっていうのもまあ苦労するんですけど、うん、まあ、私と、まあ、たまたまその農業の方に注目して見てたので、
うん、
まあそのね、どうやってあの宇宙で農業するのっていうね、
あのかぶりもんはしてるんですか。
あ、まあ、一応ですねこの地球、あの火星基地みたいなのがあって。
あ、そうなんですか、は
い、でそこで、はい、あの手この手で開拓していくっていう。
なるほど、
はあ、まあ、じゃがいも栽培するわけですけど、
はい、
まあ、それを、まあ、宇宙なんで、まあ、なかなか大変だよっていう映画なんですよ。
そんな大変でしょう、
はい、
うん、
まあね、まあ、火星で農業って思ったこともなかったんですね、もう私あの、まあ、農業関係の仕事してましたけど
思わないです思わないです
火星で農業できるのかなと思ったことなくてそれに挑戦する主人公っていう感じで
面白いました
、はい、でまあ、土作りからやるんですよね、うん、マット・デイモンさんが、 まあ、有機栽培なんですよ。
有機栽培、なるほど。
有機栽培ね、まあ、あの土と生物 の、うん、の専門家だったと思うんですね、この、うんうんうん、まあ、主人公がそういう学者さんという設定で、
はいはいはいはい、
その知識を生かして有機栽培しますよっていう、
うんうんうんうん、
なんかそういうのね、やるわけですよ。
じゃあすみません、火星で農業ってできるんですか、はい、ところで、
まあ、これ専門家じゃないんでわからないんですけど、うん、できると思います。多分
できると思う。
できると思います。光合成がまあ一番大事なんですけど、
はい、
あの日光と二酸化炭素があれば光合成ができるんですね。
うん、
で、まあ、火星にも日光は届く、
うん、水金地
火なんで、まあ地球ほどじゃないけど、まあ、届く、
まあ、届く、
うん、はい、であと二酸化炭素、
うん、
で二酸化炭素はあの、まあ、あのカーボンを燃焼させれば二酸化炭素が発生するの で、まあ、で映画でどうやって二酸化炭素を確保したかな、なんか忘れたし、まあ、全部言ったら、うんうん、映画面白くないんで言わないですけど、そうやってなんかあの必要なものを頑張って確保していくわけですよ。
なるほど。水はどうしたんですか。
で水もなんか、うん、まあ、その映画でどうしたかすみません、それも忘れちゃったんですけど、うんうんうん、水もなんか水素を燃焼させれば水ができるので、で、まあ、水もその小さな、中で循環さえさせれば水勝手になくなりはしないので、
へ、
あ、なのでこう小さな地球を作ればいいんですね。でなので、まあ、これが、まあ、もうまさにこう循環型農業なんですよ。なんかそういう風にですね、もう映画でどうしたかわからないんですけど、一応農業はやろうと思えばできますね。
でもちょっと一人じゃ寂しいね。
まあ一人じゃ寂しいですよね。
寂しい。
これどうだったかな、なんかその映画って、まあ、なんか結構ね、まあ、寂しいとか、なんかあの極限状態で緊張感あふれる宇宙サバイバルみたいな、
うん、
まあ、そんな感じなのかなって思ったわけですよね。
なるほどね、
はい、なんですけど、うん、
はい、
なんか見てると、
うん、
まあ、冒頭は確かにもう大変なことが起こって、これどうなるんだろうみたいな感じなんですけど、
うん、
なんかね、もう途中からはなんか開拓なんですよ、楽しく、
はあ、楽しく、
なんかね、楽しいんですよ、
はあ、
でなんか主人公が結構陽気な性格なんで、
うん、
なんか、まあ、今日は土作りをしたいと思いますみたい なんか、
うん、
そんなノリでやるんで、
うん、
なのでなんか大変 なんかサバイバルをしてるんだなっていうのが結構途中から忘れて、なんかおお、うん、陽気な兄ちゃんが畑開拓頑張ってるねみたい なんかそんな感じなんですよね。
へ、
まあ、当然ね、ところどころ思い出させる、うん、あ、やっぱ火星大変だなって思うのは、うん、まあ、うん、入ってくるんですけど、
うん、
割と全体を通してなんか何でしょう、ダッシュ村と なんかああいうのを見てるような気持ち
にな
るん
ですよ。あれ意外と面白いですよね。
そうでしょう。
なんか見てたら、
そう、うん、私もね、まあ、好きで見てたんですけど、
うん、
なんかね、そんな大層な出来事が起こらなくても、
うん、
ね、なんか芽が出ましたとか、なんかそういうのをおーとかやってるじゃないですか。
うん、は
い、なんかあれを見てるみたいな、宇宙ダッシュ村みたいな。
ということは人間的にその原始に変えるなんか体験みたいな感じ。
あ、でもあるかもしれませんね。
うん、
人間の、まあ、人類の DNA に開拓、
うん、本能としてね、
はい、うん、がなんかもう組み込まれてるかもしれないですよ。
うん、
はい、まあ、私もね、地元の方でなんかの開拓とか、まあ、今事業でしたりしてるんですけど、
うん、
なんかやっぱ、
うんうん、
特有のワクワク感ありますもんね。
あ、なるほど、はい、ものをなんか、まあ 作,
はい、
作っていく工程がね、
はい、うん、それがね、なんか、うん、音を宇宙映画でそれを感じるっていう。
なるほど、
はい、それがこのオデッセイって映画なんですよ、はい、なんか話してたらまた見たくなってきた。
ちょっと私探します。
はい、
はい、
なので、ね、うん、宇宙映画というか宇宙農業映画っていう、
うん、
はい、まあ、私の知ってるその宇宙農業の両方をテーマにしたのが映画が、まあ、これパッと思いついたのがこれだったんですね。
うん、でも実際なんか聞いたことあるんですけど、映画じゃなくて、
はいはい、
人類火星移住計画って本当にあるんでしょうか。はい、
あ、ね、ちょっと私門外漢なんであれなんですけど、
うん、
でも、やっぱ本能として開拓したいっていう、さっきお話したじゃないですか、うん、我々人類って開拓したい人たちなんじゃないかって、
うん、
っていうところなんで、
うん、
なので開拓欲って多分止められないですよね、
うん、まあね、
はい、なんで火星行くんじゃないですかね、行ってほしいですね、
うん、
ね、でね、はい、で火星で農業してほしいですね。
うん、結構何年かかるんですかね。
何年でしょうね。きついでしょうね。
生まれて死んでも届かないとかだったらちょっとやばいですよね。
だったらもう移動で終わる人生とか言うんですよね。さすがにそこまでじゃないと思うんですけど、なんか移動で終わる日って我々なんかのビジネスマンというかあの社会人あるじゃないですか。出張で今日は移動だけだったね、移動で終わる日ってすごく嫌ですけど、移動で終わる人生ってもっと嫌ですもんね。
いやもうちょっと無理ですね。無理です。
まあ、なので、まあ、もしかしたらその火星より遠くまで、ね、行くってなったら、まあ、そういうテーマが出てくるかもしれないです
ね。もう人間 あのね、はい、まあ、形を取ってないかもしれない。
そうですね、なんかもうサイボーグ的なものとかね、あるかもしれないですけど、なんかそこまで行ったらなんかもう我々の想像とあとナエラジオ の範囲 を超える世界に、
そうですね、
なってきますね。はい、なんか今日のナエラジオは壮大ですよ。スペースナエラジオ、
ね、広がりを見せていますね。
そうですよね、はい、なんかもう あらゆる方面から農業ね、お話してるんですけど、
はい、
まあ、ここでですね、ノーカバーナヤ、まあ、当店から お知らせがあるんですね。
はい、
はい、当店ですね、はい、まあ、今のね、まあ、コロナとかもいろいろある、はい、まあ、そんな中で頑張っているヒーローに、まあ、世界の脅威に立ち向かうヒーローは生ビールが1杯、半額ですというキャンペーンやってます。
はい、
はいはい、ヒーローは2種類います。
はい、
はい、1つが最前線で戦うヒーロー、
はい、
2つが後方支援をしたヒーローですね。
はい、
1つはですね、まあ、医療従事者とか、お店の店員さんとか、休まずに、働くヒーローですね。はい、私はヒーローですって言ってくれれば、生ビールが半額になります。
私もヒーローです。
あ、生ビール半額ですね。
ありがとうございます。
はい、で、後方支援をしたヒーローというのは最前線にはいなかったけど、なんでしょう、まあ、お家にいる時間を増やしたりとかして、はい、感染拡大を防いだ人がヒーローですね。はい、なので、ヒーローに当てはまる人はいっぱいいると思います。
いらっしゃると思います。
はい、なので、まあ、そういう人はヒーローを称えて生ビールがいっぱい、半額になりますというキャンペーンをやってます。終了は未定です。
未定、はい、いいですね。
で、まあ、この、様子はですね、明日のですねテレビで放送されます。はい、これがですね、KTN テレビ長崎、あとは系列 あの九州の、局でも放送されるらしいですね。
マスターの番組、
これはあの違う KTN の番組なんですけど、テレビ長崎の番組で、
はい、
羽田美智子長崎心の旅っていう夕方4時から放送される番組で、
羽田美智子さんって女優ですよ。
あ、はい、その方が、まあ、実際来ていただいて羽田美智子さんにお招きしての撮影だったんですよ。
わお、
はい、それが明日のテレビで。
スターですね、マスター。
いや、私はスターじゃないですね、羽田美智子さんがスターです。
いや、もちろんそれは分かっていますけど、はい、
スターと一緒にテレビに映りましたということで、まあ、楽しい放送、あの収録だったんで、はい、
マスターの顔を見たい人はぜひ、
はい、いつもね、ラジオなんでこう声だけでの ね、お届けですけど、はい、九州地方にお住まいの方は明日の、夕方4時から、はい、放送を楽しみにしてくださいね。
素晴らしいです。
はい、ぜひ見てください、
見てください。
はい、で、まあ、ラジオの方もですね、今日も、お送りしたナヤラジオ、
はい、
今日のテーマは宇宙ということでスペースナヤラジオでお送りしてきたんですけど、はい、今日もそろそろお別れの時間になってきました。
はい、
はい、今日もいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内はノーカバー内の淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。